明智の庄周辺を散策する皆さんへ。天龍寺明智城跡周辺には駐車場がありません。花フェスタ記念公園緑の丘駐車場をご利用ください。
谷市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。
皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市アクション広報課の竹井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
はい、突然なんですけど、はい、私最近バスクチーズケーキにハマってるんです。
あ、なんか聞いたことはあります。今流行りのコンビニスイーツですよね。
そうです、
バスチーって呼ばれたりもしてますよね。
そうなんですよ、うん、あのどっしりとした濃厚なチーズが本当に美味しくって、
うん、そうなんだ、うん、私はまだねちょっと聞いたことはあるんですけど、はいはい、食べたことがないのでとっても気になってました。
そうですか、
はい、
そんなバスクチーズケーキなんですが、スペイン生まれのスイーツって知っていますか？
まあ、知らないです、うん、スペインだったんですね。
そうなんです、私も大好きスペインです、うん、スペインのバスク地方のサンセバスチャンという町が発祥です。
ああ、バスクはそこのバスクなんですね、
うん、そうです。生まれはケーキ屋さんではなくて一軒のバルだそうです。
へ、
うん、しかもチーズケーキがお店の一番の看板メニューなんだそうですよ。
お、うん、バルってお酒とかおつまみのイメージなので、ちょっとチーズケーキが看板メニューになってるのは不思議な感じがします、
うん、そうですよね、うん、ただやっぱりバルなのできちんとお酒に合うようにできているそうなんですね、うん、
あ、なるほど、うん、
高温で焼き上げて外側は香ばしく、うん、中はクリーミーで濃厚に仕上がっているのが特徴で、うん、お好みで塩などをまぶせばワインとも相性バッチリですよ。
塩か、うん、ちょっとイメージが湧かないんですけどスイカにも塩とか言いますよね。
そうですよね、でもケーキに塩ってなかなか書かないですよね。
あ、ないですよね、うん、お、気になってきました、うん、チーズケーキとワイン、うん、やっぱりなんだかおしゃれな、ね、組み合わせですよ ね、
はい、
もう話聞いていただけでお腹空いてきました、
はい、サンセバスチャンは美食の街としても知られているので、これだけ美味しいチーズケーキが生まれたのも納得です。
あ、なるほど、は
い、先ほどあかりさんまだ食べたことがないということだったので、うん、今度また一緒にバスチ食べましょうね。
食べたいです。
はい、それでは今日も早速本題に入っていきましょう、
はい、
まずは11月9日土曜日10日日曜日に開催した全国山城サミットカニ大会のご報告からです、
はい、全国から山城好きが集まるビッグイベントです。2日間とも大盛況でしたよね。
そうでしたね、
うん、今日はその時の様子について詳しくお伝えしていきます。
他にも明智光秀の話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは先日開催された全国山城サミットカニ大会のご報告からです。
本当に全国各地からたくさんの人にお越しいただいて、うん、2日とも大盛況でしたね。
はい、もう本当にすごかったんですよ、うん、全国規模のイベントってこれだけ盛り上がるんだと驚きました。
はい、当日の来場者はなんと2万3000人だったそうです。
それだけいっぱい来てたんですね、うん、
本当にいっぱいいましたね、うん、豪華キャストの皆さんによる山城トークショーや各地の山城跡の PR ブース、うん、個性あふれる戦飯、市内の山城跡巡りなど見どころいっぱいでしたね。
はい、
あかりさんが一番印象に残っていることはありますか？
そうですね、うん、やっぱり各山城の PR ブースですかね、うん、
本当にどこもすごい PR してましたね、う
ん、全国の山城サミットということで、うん、当たり前なんですけど、
う
ん、県外からたくさんの山城ブースが出ていてびっくりしたのと、うん、どのブースもね特色があって面白かったです。
うん、そうですね、
例えば山城周辺の模型があったりとか、はいはい、グッズはそうなんですけど限定の御朱印ならぬ御城印、うん、
あ、ありましたね。
そう、それもこの日限定だよって出していたりとかすごく面白かったです、
うん、そうですね、うん、本当にそれぞれのブースが個性あふれるブースになってましたね、
うん、そうですよね、うん、だからいろんなところ巡るのが楽しいんだろうなって思いました。
私もちょっと市外の、 あの山城と行ってみたいなって思いました。
あ、ね、はい、実際に行きたくなりますよね。
そうですね、 あとは当日着物とか甲冑の仮装をしている人が結構いましたよね、
うん、やっぱり山城サミットということでいろんな方が来てましたよね、
う
ん
はいはい、やっぱああいう仮装をしている人が歩いてると雰囲気が出ますよね、う
ん、なんか盛り上がりがねさらに上がる気がしますよね、うん、楽しい雰囲気でした、
はいうんあとは市役所の私たち3年目職員のカニシ PR ブースもありましたよね。
ありましたよね、
はい、気づいていただけましたか、
うん、
あのプロポーズの当日のデートコースだったり、うん、あと異なる4つの家族それぞれに合わせた休日の過ごし方、うん、そう全部市内のことなんですけど、はい、そういった提案をさせていただきました。
あのこれまでね、はい、研修をした中でみんなで作った、はい、そのデートプランだったりを貼り出して投票をしてもらうっていう風にね、
そう皆さんにも投票していただきましたね、
うんはい、
そうで投票していただいた方に話を聞くと、うんはい、意外とカニにこんないいとこあったんだねっていう人が結構いて、なんか知ってもらえたのもすごい嬉しかったですね。そういうスポット
をそうか、うん、私たちにとっては普通に知っている場所でも、うん、県外から来たお客様にはちょっと知らない場所もいっぱいあったっていうことがあるんですね。そうですそ
う
です
、もう皆さん今度行ってみようって言ってくれる、
はい、
くださる方もいて、
ね
はいうん、あとは市内の山城巡りだったり、うん、あと会場には戦国グルメもありましたね。
ああ私も食べましたよ。
あのインスタにチョコバナナでしたっけ、はい、あげられてましたよね。
そうなんです、はい、なんか最初このチョコバナナは何を模してるんだろうって思って、はい、キャラクターみたいになってたんですよ、
はいはい、
あのデコレーションで。
あそうなんか顔が
入って
て、はい、なんか可愛いなと思ってたんですけど、
これ何ですかって聞いちゃったんです、はいはい、そしたら伊達政宗、ね、チョコバナナですって言って、
あ伊達政宗が、
そうなんですよ、はい、なんかちっちゃいチョコのバナナのチョコレートがあるんですけど、
はい、
それを頭にくっつけてて、はいはい、なんかプリッツみたいなのを剣にして、はい、ポテトチップスを鎧にして、はい、伊達政宗を模したチョコバナナになってました。
結構一つ一つちゃんと、
そうなんですよ、はい、でもそれのポップみたいに張り紙がないんで、はい、なんだろうっていう
ね、最初はなんだろうな
って
思います
ね。で聞いてみたら、ああなるほどっていう面白さがあって、つい投稿しちゃいました、はい、SNS に。
そんなグルメもあったんですね、はい、
あとそういえばみんなで会場内にどんなブースがあるのか一緒に見て回りましたよね、
うん、そうでしたね。実はあかりさんや私たち市役所の若手職員が記者となって、うん、当日どんなブースや催しがあるのかなと会場内で取材をさせていただいてたんですよね。
たくさんの方々にお声掛けもさせていただきました、
うん、
そして取材で撮影した写真はいただいたコメントとともにインスタグラムでアップしましたよ。
はい、市外から来た人もたくさん見えたので、うん、サミットに遊びに来てくれた理由を聞いてみたり、うん、それぞれの PR ブースで何が一番の売りなのかを聞き出したりしましたね。
はい、いろいろな人とコミュニケーションが取れて楽しかったですよね。
はい、本当ですよね、うん、その時の様子はハッシュタグカニスタで検索すると見ることができますよ。
はい、カニはひらがな、スタはカタカナです。まだ投稿してなかったという人がいましたら今からでも投稿が OK です。カニの素敵をたくさん発信してくださいね。
はい、また当日は市内の山城跡を巡るツアーなども開催していました、はい、地元ボランティアの皆さんも大活躍でしたよ、
はい、
カニには10の山城跡があります。ツアーだけでは回りきれなかった、まだ行ったことないよという人はぜひ足を運んでみてくださいね。はい、ここまで山城サミットの様子をいろいろとお伝えしてきました、
はい、
山城がある地域の方々が普段から熱心に整備や管理作業に取り組んでくださっていたからこそ、うん、このサミットがカニで開催されることになったのですが、はい、開催前から地元の学生やボランティアなどさまざまな人たちがイベントを盛り上げようと活動を行ってくれていたんです。
そうなんです。今ラジオをお聞きの皆さんの中には当日会場に行ったよという人もいると思うんですが、うんうん、例えばメイン会場となったアーラ主劇場ではカニ高校の書道部の皆さんが手掛けたイベントの大事がステージに掲げられていましたよね。
そうでしたね、うん、市と若者が一緒に行政課題の解決を目指すカニスキ若者プロジェクトの一環として、うん、学生の皆さんにもイベントを盛り上げていただきたいということで市からお願いして書いていただきました、
はい、つい最近登場したカニ市オリジナル出生届もこのプロジェクトから生まれたものでしたよね。
そうでしたね。
私も名誉 誉局長として何度かこのプロジェクトに参加していますが、若い人たちのパワーやアイデアは本当にすごいなといつも思います。
そうなんですよね、うん、今回依頼した大事は全部で3種類あるのですが、はい、最も大きいもので幅がなんと約7メートルもあったそうですよ。
あのステージに掲げられていた大事のことですね。
あ、そうですね。
私も開会式だったりトークショーで何度か見たんですが、うん、7メートルってそんなに大きかったんですね。
う
ん、
そうですね。
それだけ大きな紙に字を書こうと思うとかなりの、ね、集中力がいると思うんですが、はい、うん、端から端まで力強くそして美しく書かれていたのでお見事でした。
本当ですね、うん、そしてもう一つ、同じプロジェクトの一環として蟹工業高校の3年生9人は国史跡にもなっている蟹山の美濃蟹山城の主核部分をジオラマで再現してくれました。
はい、制作を始めたのは今年の5月頃からです。当時の様子を伝える資料が少ない中でジオラマを作るのは本当に大変だったようで、現地調査をしたり専門家の方に直接話を聞いたりもしたそうです。
そうですね、うん、私も実際にジオラマを見たのですが、はい、とっても細かな作りになっていました。石垣部分には本物の石が使われていてリアリティがありましたよ。
はい、本当にすごかったですよね。建物も細い木の棒を無数に使って組み立てられていて、完成するまでに一体どれだけの時間がかかったんだろうと想像してしまいました。
本当ですよね、うん、きっと大変だったと思います、はい、学生の皆さんが必死に想像力を働かせながら一生懸命作ったことが伝わりましたよね、
はい、
こちらもお見事です。
日頃から山城アートの整備活動に取り組まれている地元ボランティアの皆さんは、山城巡りや PR ブース出展のために何ヶ月も前から準備をしてくださっていました。地元の皆さんのおかげでサミットが成功したと言っても過言ではありません。
はい、イベントに協力していただいた皆さん本当にありがとうございました。私はこれまで山城アートにはあまり興味が湧かなかったのですが、はい、どんな山城があるのかやボランティアの皆さんが山城を守るためにどんな活動をされているのかということを知るいいきっかけになりました、うん、山城尽くしのイベントでしたね、
はい、多くの人に山城アートの魅力が伝わったと思います、うん、こういう山城が建っていたんじゃないかなと、今は形が残っていない城の姿を想像するのって意外と面白いですよね。
そうですよね、なんかロマンがありますよね、はい、今回のサミットをきっかけに山城にどっぷりハマってしまったという人もいるのではないでしょうか、う
ん、これからももっともっとたくさんの人に山城アートの魅力を知ってもらえたら嬉しいです。
最後は明智光秀の話題です。
はい、明智光秀が主役の大河ドラマ麒麟が来る放送まであと少しとなりました、うん、これまでも光秀の話題は何度も皆さんにお知らせしてきましたが、ここでもう一回おさらいしていきましょう。
はい、まずは何といっても来年1月に花フェスタにオープンする麒麟が来る岐阜蟹大河ドラマ館です。皆さん前売り券はもう買いましたか？
はい、山城サミットの際にも何人かの人に前売り券買ってよとお声掛けいただきました。
はい、私も何度か聞きました、はい、ドラマ館の入場料は通常大人500円、うん、小中高生200円なのですが、はい、前売り券だと大人400円、小中高生160円となります。
はい、そうなんです。前売り券ならちょこっとお得に入場できますよ。
はい、
ちなみに小学生未満の方は無料となります、うん、カニっ子のみんなにも光秀がここカニにいたことを知って誇りに思ってもらえたら嬉しいです。
そうですね、うん、販売場所は市役所人づくり課や各地区センター、観光交流館、子育て健康プラザマーノ、カニ商工会議所などです。道の駅カニッテや湯の花アイランド、天然温泉三峰などでも買えますよ。
はい、そして同じく大河ドラマ館関連でオープンまでのカウントダウン写真も大募集していますよ。
今日でオープンまで残り44日となりました、
はい、
市内の市民団体の皆さんや企業、一般の方々など本当にたくさんの人にご協力いただいています。
はい、カウントダウン写真に採用されなくても今後大河ドラマや明智光秀に関連して開催されるイベントの中で使わせていただくこともあります。
そうなんです、
はい、現時点ではドラマ館でのパネル展示の開催が決まっていますよ。
写真の応募は蟹市の明智光秀特設サイトからできます。 写真に簡単なコメントを添えて応募してください。ドラマ館オープンに向けてみんなでカニシを盛り上げていきましょう。
3つ目は広報課に11月号にも掲載している明智光秀ブロンズ像の寄付金募集の話題です。
はい、目標額は3100万円以上です。はい、光秀ゆかりの明智城の本丸跡にブロンズ像を設置予定です。はい、制作者は神戸美音さん、土岐市出身、現在は蟹市在住で平成25年には蟹市民栄誉賞第1号を受賞されています。
はい、山城サミットの会場でも寄付金募集が行われていましたが、同じブースの横にミニチュアサイズのブロンズ像がありましたよね。
はい、皆さんも見ていただけましたか？
はい、私も見たんですが、右腕を曲げて前に出しているので、なんか勝負に向かう感があって勢いがある像だなと思いました。
そうですよね。神戸先生も記者発表の時に、はい、勝負に向かうような前に出ていくイメージを、イメージされたっていうふうにおっしゃってたので、
なるほど、
なんか力強さが出てますよね。
はい、どんなブロンズ像になるのかぜひ見てみたいですよ ね。
そうですね。寄付の方法など詳細はホームページをご覧ください。広報課に11月号に掲載の二次元バーコードからもアクセスできますよ。
皆さんで明智城跡のある蟹市に光秀をよみがえらせましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
11月ももう終わりということで、あちこちで紅葉が見ごろを迎えています。
現在秋イベントを開催している荒川豊造資料館もカニの紅葉スポットの一つですし、あ、そういえばあさって30日土曜日と12月1日日曜日には戸田の蟹川下流域自然公園でもみじ祭りが開催されますよ。
あ、そうでしたね。
はい、
毎年開催される恒例イベントです。今年で7回目の開催になります。
はい、
飲食の販売やステージイベント、豪華景品が当たるガラガラ抽選会に加え、今年は大河ドラマ放送に関連付けて明智光秀生誕の地コーナーというものも設置されるそうですよ。
はい、綺麗な紅葉を楽しみながら美味しいものを食べて、さまざまな催しも楽しめちゃいます。もう秋らしくていいですよね。
そうですよね。紅葉が見られる場所が広がって風も冷たくなって、日が沈むのもだんだん早くなってくるこの時期、なんだかいいですよね。
いいですよね。
私1年の中でこの時期が一番好きかもしれないです。哀愁を感じます。
哀愁のこの愁の感じは秋の心と書くぐらいですもんね。
そうですね。この何とも言えない感情を漢字2文字で表現してしまうなんて、昔の人ってすごいですよね。
はい、
皆さんも紅葉をのんびり眺めながら哀愁を感じてみてくださいね。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。